いや何がすごいって、うん、キャンプ場じゃなくてもともとスキー場だから、はい、スキー場のロッジっていうか、うん、あのカレーとか食べてたスペースが、うん、そうそう超巨大な無人コンビニみたいになってるんですよね。
そう
薪は買える、うん、お菓子は買える
肉は買える、
うん、雑貨も買える、うん、シャンプーもあるプラス離れには、うん、貸し切りのお風呂が7レーンぐらいあるんですよね、
はい、でまあ明治もちょっとびっくりしてましたけど、うん、120万の板とか売ってますからね。
ああ
線とか
線っていう木のね、
うんうん、まあ、あの木も売って
るって、はいはい、だからあれで120万ポンと買えるやつが、うん、この家とかを助けてるのか。
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です、本日は7月某日、長野県木曽山中にあります木曽駒冷水公園キャンプ場よりお届けしております。お相手するのは私東横名人と、今日も地元長野からこの方です。
はい、こんにちは、坂本です。
いや、ようやく来ましたよ。
初めてですか？
初めてです。坂本さんがずっとこのツイッター X にですね、うん、上げてるのを見て、うん、全体像が全然わかんないんですよ、
はいはいはい、
で頭の中でどんどんどんどんちょっと妄想が広がってて、
う
ん、
ハードルが上がっていって、
結構上がってた、
うん、
で僕はどちらかというと、あの緑が生い茂っている、
はいはい、
あのふもとっぱらのようなキャンプ場っていう風に理解してたんですけど、うん、坂本さんが今車でこうパーってきて、うん、あ、ここやでって言ったら、いやいや駐車場やんって思ったんですけど、うん、駐車場なんですよね。
もともと駐車場
駐車場で降りて納得で、うん、降りてこのなんか何か木のチップを引いてるんですよね、
はいはいはい、
これやるのって何、足あの競馬の馬のみたいな感じで
寝るときに痛くない、
痛くないっていうことで入れてる、
は
い
は
い、
うん、まあもちろんあのもっと奥の方に行ったらそういうところもあるし、うん、上の方に行ったらまた全然違う趣のところもあるんですけど、
うん、
まあ、基本的に僕は一番この下段というか元駐車場のサイトが一番広いので、
あ、
は
い、この木曽駒冷水公園キャンプ場っていうのはその駐車場みたいなところを何層も、うん、これもともとはスキー場なんですよね。スキー場、はいはい、スキー場を改装、うん、したって言ったらいいのか、
井口社長がね、
井口社長っていう、うん、令和の虎、
うん、
に出てたんでしたっけ。
そう、
え、誰もが簡単にタダで泊まれるキャンプ場を作りたい、
うん、
みたいなこと言ってやってたってこと。
いや、どうなのかな。もうすべてをセルフにして、
うん、
もうその人件費をゼロにした方が利益が上がるっていう形にしてみたら、
うんうんうん、
人気が爆発したみたいな。
だからこれタダでやってて、
うん、
これ僕全然このいや何がすごいって。
うん、
キャンプ場じゃなくてもともとスキー場だから、
はい、
スキー場のロッジっていうか、うん、あのカレーとか食べてたスペースが、そうそう、超巨大な無人コンビニみたいになってるんですよね。
そう
薪は買える、うん、お菓子は買える、
肉は買える
、うん、雑貨も買える、うん、シャンプーもあるプラス離れには、うん、貸し切りのお風呂が7レーンぐらいあるんですよね、
はい、でまあ明治もちょっとびっくりしてましたけど、
うん、
120万の板とか売ってますからね。
あ、
線とか
線っていう木のね、
うんうん、まあ、そういう木も売ってる
って。だからあれで120万ポンと買えるやつが、
うん、
この家とかを助けてるのか。
だから俺ずっとここに来た時には、うん、もう高規格のキャンプ場が無料ってすごいなって思ってたんですけど、うん、よくよく考えると、
うん、
田舎やから、
うん、
スーパーとかコンビニってだだっ広い駐車場無料じゃないですか、どこも。
そうですね。
でここのセンターハウスってちょっとおしゃれで高いもん売ってるコンビニでしょ、
うんうん、
これただの駐車場やな
まあまあ言い方変えたらね、
うん、
だからあの別に高規格キャンプ場じゃないんですよ、うん、多分この、それぞれの車に停める、サイトになんか防火何かがあって、
うん、
はい電源ここからどうぞって言われたらなんかもうそれだけ、うん、そこまで言ったらもう高規格で言っていいと思うんですよ、
はいはいはい、
その一線を越えてないだけで高規格って言ってないけど、
うん、
すごいね。でも
でもセンターハウスに行ったらフリーの Wi-Fi は飛んでるし、
うん、
電源コンセントがあるから充電もスマホ充電もできますし、
う
でセンターハウスはコンビニなんで24時間営業。
あれすごいね、
うん、
あの無人レジがあって現金も OK っていう、はいはい、たまに釣り銭が切れてカード決済しか無理っていう時もあるみたいだけど、
うん、そうだからもうキャンプ場っていうよりはセンターハウスのための空き地を勝手にテント張ってもいいよみたいな、
そういう逆転の発想みたいなね、
うん、そうなんだろうなっていう。で実際にこれよりちょっと降りたところに、
うん、
木曽駒のオートキャンプ場っていうのをまた井口さんがやってるんですよ、
はいはいはい、
そこはお金取るんです。
あ、じゃあテストしてるんだ、 AB テストみたいな、どっちの方がいいんだ。
ここいっぱいになると下行くんですよ。
あ、
もしくはあの、まあ、今回俺はたまたまね、うん、木曜空いてたから泊まりに来たけど、
そうなんですよ、
多分金曜日からやったら多分僕下にお金払ってて予約入れたと思います、
うん、あ、ちなみに坂本さんは、うん、木曜の夕方から会社終わり終わってから、うん、ここに来てテントを張っていただき、
うん、
場所取りをして、
うん、
今日が今日で1泊目2泊目3泊目
今日3泊目
だから大丈夫、
金曜日はこっから出社して、
うん、
で会社から帰ってきてまたここに
大丈夫家、
うん、なんとかね、
なんとか、
うん、
いやちょっと悪いことしてるなっていう気がすごいならなくはないんですけど、はいはい、
まあでもね、
うん、
無料って考えるとまあとんでもない場所ですよ。
とんでもないですね、
はい、
いやだってこれ別に僕2000円でも3000円でも払っていいと思いますもん。
あの寄付金の箱があるので、
あ、
あのぜひ入れていただいて、まあ俺も昨日1000円入れてきたけど、
うん、
あのね、犯人も捕まって、
犯人
あの2年ぐらい前かな、あの寄付金ごと持っていった方がおって、うん、でなんかまた取りに来たところ捕まったのかなこのキャンプ場で捕まってはりました。
張ってたんかな誰か、
はいはい、いや同じ服着てたって言って、
わかりやすいな。いやだからこの高規格キャンプ場じゃないけど、この木曽駒霊園、レーンじゃない、木曽駒霊水公園、
霊水公園、ね、公園か、あの名水があるんでみんなお水を汲みに来るんですよ。
あ、はいはいはい、
それだけでもなかなかね、
なかなかですね、はい、ずっと坂本さん言ってるから、どんなとこなんかなと思った、あー、こういうことになってんだ、
うん、まあ夏休みのまだ7月の半ばですけど、
はい、
ほぼほぼ難民キャンプ場です。
難民キャンプですね、はい、まあそれはキャンプ、僕らが収録行くたびにふもとっぱらがどんどんどんどん難民キャンプ化していったっていうのは手に取るように分かりましたからね。
ふもとっぱらはね、僕らがラジオ収録した時とはもう比べ物にならないです、
うん、人の多さっていうか、うん、予約の入り方も
多分今夏休み行ったらびっくりしますよ、
うん、
あの隣のテントと隙間がないです。
もうなんかよく見るあの中国の春節の絵みたいな、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、うん、もう本当の難民キャンプ場がふもとっぱら、うん、
あ、大変だな、
うん、まあそれに比べるとまだ余裕あるかな、
あるんですよね、うん、だから基本的には坂本さん曰くここはオートキャンプのメッカだと、
うん、車でないと来れませんからね。
まあまあそうですよ、
うん、で、うん、まああのびっくりするぐらい犬連れが多い、
あ、お金持ちがキャンピングカーで、
やっぱキャンピングカーで無料っていうのがね、
うん、ないよね、
あんまりないです、
うん、
はい、そんだけのスペースがあるね、大抵無料って狭かったり山の上やったりとか、
うんうん、
そういうバイクでなんとかっていうのが多いんですけど、
うん、
ここは広いんでやっぱキャンピングカーが多いで、キャンピングカー乗ってる人って、ね、まあ犬が
金持ちだし漏れなく犬が多分ついてくる犬が、
まあ、犬のためにキャンピングカーを買いましたっていうような人が多いんで、まあ、当然ですけど、
そうなんだ、
だって犬置いていけないじゃないですか。
そうなんだ。
でも電車に乗せられないし、犬泊まってもいい宿ってそんなにないでしょ。
まあね。
ってなるとキャンピングカーっていう選択肢しかなくなるんですよね。
いまだに思うんですけど、ペットホテルってそんな使わないんですか。かわいそうっていう意識がやっぱ働くのかな。
いや、ペットホテルってそんなに多くないでしょ。
まあね。
はい。
うん。そういうことか。でも僕らがいるこの一番最下層の低い位置にある、
まあ、カースト制度で言うと。はいはい。
ところにはキャンピングカーはまだ全然ないですね。いや、
隣がそうですよ。
あ、ほんまや。
その向こうもそうですよ。
あ、見えてなかった。
うん、
あれってだいぶ昨日一昨日ぐらいからいらっしゃったんですかね。
はい、うん、もうあそこドッグラン化してますよね。
ドッグラン。
前周りカゴ金網くつくって。
犬の声も聞こえるかもしれないんですが、実は、うん、今日この場所すごく環境が悪いんです。坂本さんには悪いんですけど、もう、うん、キャンプのテントをめちゃめちゃ前から一人でこれ貼ってもらってたと思ったら、
うん、
お金払わなきゃいけないって思ってるぐらい、
うんうん、
大変でしたねこれ。1時間2時間ぐらいかかりました。
2時間かかるよ。
ですよね。
これ立ち上げるのものすごい力いるからね。
ね、だからツールームテントと、うん、タープくっついてるやつとタープもあるし、はいはい、でもう一個場所取り用の、うん、あれでしょ、うん、すぐモンベルライト5型、
はいはい、
あれで5型って、あんな小さいけど5型なんだ。
昔のあの登山用テントって、うん、5人寝れるってほんまギリギリ寝れるし、しかも頭と足を交互にやるぐらいな
奴隷戦みたいなね。
そうそうそうだからムーンライト5型で4人っていうのはもうこれは定説なんで。
なるほど、
はい、
でもまああれはすごく比較的早くできるから、
は
い
は
い、
あれはすぐ
あれよね、あの、うん、北朝鮮とかが、うん、いっぱいケーキ持ってますよって言ってダミーの戦闘機とか、はいはいはい、タンクとかやってるような感じで場所取り用に置いててくれたっていう。
ムーンライトっていうのは月明かりでも建てられるっていうのが
何回も言ってるからね、この話はね、
うん、
何回出てきてんねんムーンライト本当に。いやで今お聞きの通り、うん、木曽駒冷水公園っていうぐらいだから水の場所なんですよ。
そう、もう横には川が流れてますから、もう川の音もしてるはずなんですよこれ。
川の音もしてるし、人工の滝があって、うん、滝の音が多分今入ってるんですよ。
ノイズキャンセルしたらね。
いやいやいや、
ノイズキャンセルしなかった。
今ノイズキャンセリングしてないの。
あ、してない。
なので皆さん滝の音を今10秒ぐらいご堪能ください。
フィーリングなラジオ、ね、
フィーリングなラジオ。ちょっと黙っといて滝の音を堪能してもらいましょう。いかがでしたか。
なんか杉本清の競馬実況みたいな。
それで最後は競馬場に寄っていくと、うん、はい、ここからノイズキャンセル。実はこの新しい機械、今年に入ってから導入した機械なんですけど、ズームのポットトラック P4 っていう、前も P4 だったんですけど、 P4NEXT っていうズームの新兵器なんですけど、はいはい、こちらのノイズキャンセリングはすごく優秀。今からノイズキャンセリング行います。はい、ノイズが消えました。坂本さん今イヤホンモニタリングしてないから気づかないんですけど、
うん、何も分からへん。
ほぼほぼ消えました。いや、キャンプ
声は一緒。
ちょっと歪んでるかも、
うん、
でも気になるレベルでは多分なくて、はいはい、ということでね、皆さんはキャンプのちょっとザーって音がいいっていう人もいるかもしれないですけど、ふもとっぱらなんかめちゃチュンチュンチュンチュンっていういい感じの音聞こえてましたね。
まあここもね、うん、午前中はずっとウグイス泣いてました。
ああ、いいですね、
はい、うん、今暑すぎてね、鳥も、うん、飛んでないけど、
いや想像以上にこのテントの中が暑くて、
正直ね、
うん、
ちょっと外出てもらうと分かるけど、うん、涼しい。
キャンプの中、テントの中だけが異常に暑いと、
うん、空気通らないですよ、風ないんですよ今日。
うん、そうね、まあそれはそれでいいんですけど、まあ結構今初回を撮ってる時間はものすごいきつい時間帯ですね。
ですね、はい、
でね、あとちょっと坂本さんに聞きたいことがあったんですけど、
はいはい、
めちゃめちゃやっぱりキャンプに行くのに嫁さんが懸念が大きくてですね、ある懸念が大きくて、行くの本当に
漏らしたりしないのみたいな、
漏らしたりヨドバシ池袋のように、うん、そういう話じゃなくて、わかるじゃんほら今長野とかこう山の中っていろいろ起こるじゃん。
外国の人多いからね今。
いやいやいや違うんですよ、熊ですよ。
乗ってきた電車も多かったでしょ。
多い確かにいた、欧米系の人が。
熊はね、
うん、
出ますよ。
でね、
うん、
アーバンベアも、うん、坂本さんの地元でも出たりしてるじゃないですか。
出ますっていうか長野で出ないとこないでしょ。
そら長野だもん、長野に熊いなかったらやばいやん、
うん、
そらいるけど、うん、もう坂本さん何回も泊まってるって言ってるし、
うん、
いや熊鈴かいなよ。いやいやだって熊鈴って山道歩いてるから意味あるだけで、
うん、
いやキャンプで置いても仕方ないじゃん、
はいはい、
じゃあ熊撃退スプレーとか買いなよ。いや高いやんなんて、
うん、あれ5000円ぐらいするんですよ、ね、
4000円5000円、はい、で聞くかどうかもわからんし、
うん、
とっさにそれ出せるかどうかもわからんから、
うん、
もう熊出たら俺諦めるからって言ったら、そんなこと言うのやめなさいって言われて、もう
熊がね、
うん、
熊出たら諦めるっていうのがね、
うん、
それも内地の人の考えというか、
内地の人の考え方、
はいはい、
あ違うんですか、どう抗うんですか。
僕も北海道でヒグマに追ったら諦めると思うんですけど、ツキノワグマって襲ってくるくせに致命傷までいかへんっていう、
一番ダメじゃん。
そう、
なんか人思いに殺してくれたり、
なんか秋田とか岩手の方の くまで結構一食うらしいけど、長野でそこまではない。
あ、そうなの。
はい、重症になるぐらい。
いやいやいやいやいやいや、でもあの熊鈴も意味ないし、劇団スプレーもなーって言いながら、うん、もう日にちだけ過ぎていって、はいはい、もういいよなんとかなるからって言って、うん、無事に帰ってきますようにって言われながら、
はいはいはい、
今日来たんですけど、
まあセンターハウスに売ってましたね。
そうだから、その熊鈴なんか意味ないよって思ってたけど、うん、熊鈴センターハウスに売っててって思ったんですけど、
はいはいはい、
あれも気休めにお守りのように、うん、多分買っていけっていうことなのかな。
まあ今日名人がね、うん、そのこの高規格キャンプ場のお風呂に入りたいって言って予約を夜の11時。
いや、それしかもう空いてないんだもん。
あれ熊鈴がいるかもね。お風呂に行く途中に熊に
ガーって。そう、熊ってそんな夜に出るの？
夜に出るでしょ。
そうなの、
うん、
へえ。
てか明け方かな。
怖え。でもしかもここちょっと一番端のサイトっていうか、
まあでもね、
うん、
少なくとも、
うん、
この一番下の段では出たことないと思う。
あ、そう、
うん、やっぱ上の方ですよ。
まあまあまあまあまあまあ、よりあの熊の巣に、
そうやっぱり山の上の方、
ね、
うん、深い方。
まあそりゃそうか、
うん、こんな難民キャンプみたいなところに来ないでしょ。し
かもそうね、そう、
しかもだから隣の隣の犬なんて、
うん、
馬みたいやで。
え、マジで、
うん、
あんま見てなかったけど、
クソでかい馬。ほんまにみんなようこんなでかい犬を連れてくるなっていう、
どっから湧いてくるんだっていうぐらいね。
そう、もうこんだけ犬がおるから、まあ吠えてくれるでしょ。
う
ん、うん、
まあ、その犬が犠牲になったり
するのかな。いや、犬は多分逃げると思うけどね。
僕らは逃げれないけど、うん、犬は全力で逃げれるか、
うん、まあでもまあ、
いや、いざとなったらセレナに逃げたらいいんでしょ。僕らセレナに、
まあ、まあまあ車の中が一番安全ですね。でしょ、はい、
まあセレナに入れなかったら最悪ですけど、うん、
まあ、はい、熊よりも怖いのは僕はイノシシですけどね。
ああ、出てくるんですか。
いや、見たことない
でしょ。
はい、でもイノシシの方が怖いと思いますよ。
うん、
あと走ってる時だったら鹿。
走ってるのっていうのは車で走ってる時、
あいつら車に突っ込んでくるんですよ。
突っ込んできますね、はい、うん、
まあ、ということでね、はい、このキャンプ場に今日木曽福島まで迎えに行ったんですけど、
はい、
まあ自分で言うのもなんですけど、
はい、
よう来ましたね。
ああ、いや、まあまあどういう経路で行くかよく分かってなかったんですよね、
はいはい、
で坂本さん地元の方に迎えに来てもらおうかどうかって悩んだり、うん、松本まで行ったり庄司の方まで行くって思ったんだけど、
うん、
坂本さんがどう考えても負担でかいなと思ったから、うん、初めてですね、塩尻で乗り換えて、
はいはいはい、
中央西線っていうんですか、
西線、ね、
うん、で坂本さん最初勧められたのは、
うん、
泊まれるかどうかわからんかな、奈良井宿、
はいはい、
奈良井って奈良の奈良に井戸の井、うん、はいはい、奈良井宿っていう、まあ、江戸時代の宿場町がそのまま残ってるっていう、うん、超素敵な、
そう、もう観光地化した妻子とかな、うん、ああいうのよりはよっぽどいいと思うんですけど、まだそこまで世界的に有名になってるんで、
いやー、なりそうな予感がするのと、
もうなりつつあるかな。
いや、でそこでもともと今日は土曜日、
うん、
ここ泊まれるかどうかわからんかったから、はいはい、日月とはやること確定してたんですよ、
はいはい
はい、で僕は奈良井宿に泊まればって言われたんですね、
うん、
あの全泊で、
はいはい、
そうか泊まろうかと思って見たらめっちゃ高いやん奈良井宿の宿。
もう少ないんですよね、
なんかおしゃれ宿しかないもん、
はいはいはい、
うん、
もう古い民宿ぐらいしかなかったのが、
そうい
う宿だけになって、
いやちょっと意識高い感じですごい良かったんですけど、
は
い
は
い、
うん、
なんか高いがゆえにちょっともう心が折れて、
ホテルないからね、
ホテルないね。でもう一個下ってきてこの木曽福島の、まあまあこのキャンプ場に近い一番近い駅かな、
うん、はいはい、
木曽福島駅の駅、宿取って楽天で、
うん、
1万円ぐらいかな。
いや、でもキャンセルしたんでしょ。
キャンセルしましたね。
全額
3000円だけ戻ってくるぐらいの感じ。
ああ申し訳ない。
いやまあちゃんと泊まれるし、それでまた明日の朝何時に迎えねとかって言ったらまた手間増えるじゃないですか、
はいはいはい、
その時間があったらラジオを撮りたいじゃないですか。
ものすごいラジオ魂ですね。
いや撮らんと思うけど。だって今日結構1時半から収録できてるってすごいことですよ、
うん、まあその宿への送り迎えがなくなった分、ね、
なくなったとこのテントを立てなくていいっていうぐらいだから、
はい
あとは買い出しで昼ご飯買うぐらいじゃないですか。
まあキャンプでテント立てるって仕事の半分ですからね。
そうですよね、はい、それをもう片方終わってるっていう本当にありがたい状態で、うん、
上げ前生前ですよ。
本当にありがとうございます、はい、あのどのホテルよりもおもてなしがあるなと。だから、うん、決してこのキャンプでね、
はいはい、
我々のキャンプは基本バーベキューあんまりしないんですよ、
はいはいはい、1
回ぐらいかな。
ああ、ふもとっぱらでやったかな、
うん、だ今日もや、うん、今回もやるんですけど、はいはい、ちょっとは、うん、ただ今日のお昼、
うん、
あの木曽福島のイオンで買ったロコモ丼 と、
うん、
健康弁当みたいなものとお寿司少々みたいな。キャンプなのに火も使わない、
しかもイオンなのかっていう。
イオンなのか、木曽福島のイオンはあれど元何のスーパーなんでしょうね。
なんでしょうね、
ダイエーかな。
いやダイエーでもないんじゃない、あれ。
なんやったやろ。
そもそもダイエーってそんなに長野に来てないのよ。
うん、
うん、バロー、
バロー、
バローなわけない。
いやバローやったらバローのままでええやんってはい、はい、なんか買収されたんやろうなっていう、うん、そこで買ったぐらいで、
はいはい、
まあラジオのためだけのキャンプですから、
はいはい、
でしかもこのセンターハウスがあれば、
うん、
何もいらないですよ多分。
多分ね、
うん、もっと手ぶらできてよかったと思ったもん。
タオルからボディーソープから、うん、カップラーメンから、もうそれこそあの馬刺しとか、
うん、
牛肉とか
で
生ビールサーバーとか。
だって五平餅だけじゃなくて、うん、いろんなトラック来てるじゃないですか。
出店がね、
フードトラック、
はいはい、なんかようわかんないですねここね、
うん、どういうことなのか。
人気がありすぎてもうよくわからないことになって。
いやだからこれあれ社長はキュッてこう方針転換して、
うん、
うん、悪気だやっぱり成り立たないや、ごめん一人2000円3000円って言っても、
うん、
多分来るよこれだったら。
多分来ますね、
うん、いつかそうするんでしょ、はい、多分。
まあ会員制とかでもいいと思うけどね。
会員制、
うん、もう年間5000円払ったらいつ来てもいいしみたいな。
あー、そういうこと、
うん、
なるほどな。でも確かにもう民度が高くないとやってられないって感じがしますね。だってセルフレジだし、
うん、
お風呂買ってお風呂 の、 あの名前書いていくんですね、うん、はいはい、1週間のタイムテーブルが書いてあるんですよ、はいはい、でそこに東横って書いて、
お金払ったかどうか分かんない、
分かんないですよね、
はい、
消し込んでんのかな、
お天道様が見てる、
見ているってことなんでしょうね、うん、その両親に成り立っているこの木曽福島じゃなくて、
はいはい
はい、木曽駒冷水公園、
まあ、若干ねやっぱり最近ちょっと民度的なもんに関しては不安を覚えるとこもあるんですけども、うん、あの場所取りのガムテープ貼るやつとかね、
あ
ーロープ貼るやつとか、
ね、うん、
いないことはないけど、
うん、
それでもまあやっぱりね、このお互いを監視する目という、
お見てるぞ、
うん、そうそうそうそう、意識の高いキャンパーが集まってるから、うん、お互いがお互いをこう監視まではいかないけどちょっと見てるような感じはある、
うん、
はい、
ほらそこそのマイクスタンドでなんか喋ってんの、
すいません
すいませんって
キャンプじゃないよね君たち目的みたいな
ラジオですから
いやまあ本当にね、
はい、
まあ、奇跡的にまだうまいこと言ってる方だと思います。まあ人気ありすぎますけど、
まあでも、はい、確かに坂本さんがさっきおっしゃったように、
うん、
ここのコアが何かっていうとセンターハウスの売店だと、はい、
そうだからね、
うん、
買い物してなんぼですよ。
もっとお金落としてくださいってことなんですね、
はい、
だからまあ無駄に僕もあのゴミ袋500円を2枚買いましたよ、うん、多分1枚でよかったかもしれないけど、
まあ、でもゴミ袋500円もね今時、うん、あの長野県の市町村みんなあの有料ゴミ袋なんで、
うん、
そんなに高いと思わないんですよね。
そうね、これ出すのもまたお金かかるわけですから、
そうそうそうそう、まあそんだけ僕らも洗脳されてるんでしょうけど、
うん、
はい、
なるほどな、はい、ということで、今回の、木曽駒冷水公園キャンプ場シリーズは、
はい、
おそらくなんですけど8週以上は続くか、真ん中に多分ポリンスキー会を1回挟んでると思うんで、あ、で言い忘れました、
はい、
本日この更新でノギツ R は600回目の更新になります。
あ、
600回です。
600回ってプロ野球のピッチャーでもなかなか登板できへんよ。
うん、まあ、まあ十数年やってるんでね、13年か。
その前のラジオって何回ぐらいでした？
まあその前はね、イニシャル G は合計で何回やったんだろう、300ぐらいかな。
倍、
さらに倍、
さらに倍、600回。
だからロングランで言うとイニシャル G シリーズ、
ね、だって年間頑張ったってせいぜい50回とかでしょ。
50回ですね大体ね。
10年はやらないと到達しないでしょ。
しないです。 まあよく続けてるなっていう感じもしますけどね。
ボツになった回とかは数えないですよね。
まあほとんどボツにはしてないですけど、うんうん、まあいろいろありましたけどね。
いやーすごいな、尊敬するわ。
いやありがとうございます、はい、坂本さんも当然それを。
ちょっと病気やもんね。
え、
いやちょっと病気でしょ。
病
気、毎週毎週600回って、
うん、ちょっとねやっぱりね更新のストックがないと不安になる病気はありますね、うん、
ですよね。
なんか2週間ぐらい休んでもいけるぐらいの感じにしとかないといけないけど、ちょっと今あまりこう生活に ゆとりがなくて、
はいはいはい、
仕事とか忙しかったっていうのもあって、うん、今ね1週間分ぐらい あのプールしかない。
ああ、じゃあこの2泊3日でその余裕を
バーンってこうリードを稼ぎたいっていうのもあって、
はいはいはい、
何回続くのか、まあ、何回できるのかなということで、記念すべき600回記念でございます。
じゃあもう600回のふさわしい話題をしないと。
うわー、そういう話題、あ、600、この回ではなくて次の回とかね、うん、そういうところでは話できるかなと思うんですけど、まあ言ってみるもんですね。なんかネタしんどいになる、しんどいことになるかもしれないなと思ったから、初めてですよ、
うん、
皆様からのメールをお待ちしておりますっていう告知ってあんまり大々的にしなかったんですが、はいはい、うん、鬼のキャンプ収録が始まりますっていう風に言ったから、
はいはい、
結構メールくれてる人多い。
やればできるじゃないです
か。やればできるじゃないですか、はい、皆さん、サイレントリスナーの皆さん、今この時間からでもメール送ってくれてもええんやで。
もう遅いでしょ。
いやいや、いい
ね、これが上がる頃にはもう終わってるでしょ。
みんなの頭の中に今語りかけてるよ、この土曜日の昼下がりに、
はいはい、
まだ一通二通来てくれるもんと僕は信じてますけどね。
まあ、じゃあこの収録風景を X に上げればいいじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、
メール募集、
うん、
大丈夫かこいつだって。
もう内容喋るネタかみたいな。
いやいやいや、もうあれよ、チラッチラッて。いや、まあまあそれほど今リストアップしたら結構な、件数になったんで、
はいはい、
いいかなと思います、メール以外もね、
はい、
はい、メール早速いただきました、はい、鮫島礼二さん、超シンプルなメールです。今買いたいキャンプギア何ですかっていう質問ですけども、まあ僕というよりも坂本さんなんですけど、
たった今ですか。
たった今
エアコン
は。ちょっと待って、
いや今ね、
スポットクーラーってこと。
そうそう、暑いよね。
暑いですね。だってキャンプに行くってスポットクーラーってわけわからんじゃん。
いやでもね、スポットクーラー持ってきてる人いますよ。
いるの。
はい、
まあでも忘れもしないけど、この前のキャンプ収録で木崎湖でキャンプ収録した時に、
うん、
2人で白馬のジャンプ台行ったじゃないですか、スキーのジャンプ台、はいはいはい、スキーのジャンプ台にスポットクーラーありましたね。
暑いもん、こう。
そら、だってようよう考えたら白馬のジャンプ台にエアコンはいらんわ本当は、
うん、
でもそれだけやっぱり暑くなってるんですよね、白馬も。
白馬はね、
うん、
夏はめっちゃ暑い。
そうか、じゃあスポットクーラー持ってくる人もいるけど、じゃあそれってキャンプギアなのかっていうと、そうじゃないでしょ。
キャンプギアって、まあ、毎年毎年流行りはあるんですよ基本的に、
うんうん、
で一時流行ってたのがアイロンストーブ。
ああ、うん、
あのなんか机の上でなちまちま火を焚くようなやつ、
うんうんうん、好きじゃんそういうの。
いや俺もちょっとおっさんやからね、
うん、
おっさんああいうの好きやから、
うん、
ちょっと欲しくなったけど、
うん、
実物見たらめっちゃ重たいし大して火力もないし、これは意味ないなと思って買わなかったんですよ、
うん、
3万ぐらいするしね、うん、で結局ね、まあ僕も今までテントは多分20張りぐらい買ったと思うし、
うん、
いろんなキャンプ道具を山ほど買ってきたんですけど、最終的に残ってるもんって言ったらこの GI コットですね。
あ、コットね、
はい、
あのお世話になった、これもうこれ全然これで寝ると疲れ違うんですよ、うん、
これはね、
うん、
まあ、名人もそうですけど、
うん、
ほぼ皆さん絶賛します。
これでキャンプするなら何泊でもできるぜって。
はい、もう本当にね、
うん、
あのまあ今コットって本当に小さくなったりとか、
うん、
コンパクトになったりするやついっぱいあるんですけど、うん、コットに寝る以上、
うん、
寝心地悪かったら意味ないと思ってるんですよ ね、
すね、せっかくのもんですから、
はいはい、で僕生まれて初めて使ったコットが、
うん、
キリンかなんかの森のコットっていう、
ほう、
ビール飲んだら当たるやつがあったんですよ。
絶対もらえるみたいな、じゃなくて、うん、あの検証でね、
はいはい、
ああ、はあ、
それが当たって、でそのコットがあの、まあ、木のコットでめちゃめちゃ重たかったんですけど、うん、アメリカの有名なコットメーカーが作ったやつで、ああ、はあ、ものすごく寝心地よかったんですよ、うん、まあ、まあ最終的にはもうあの木やったんで、うん、あのボロボロになってかびてもう捨てるしかなくなったんですけど でそれと同じ企画のやつを探してるうちにやっぱり見つかったというからもうたどり着いたのがこの
コールマンの
GI コット。
GI っていうぐらいだからね、アメリカの兵士ってことも GI ですからね、
やっぱりね、うん、体がでかいから、うん、コンパクトに折りたためるコットって寝心地悪いから、
まあ、これ重たいし大変ですもんね、設置するの。これはめっちゃ力入りましたもんね、はい、このコット。
だこれはね、いまだにあのツールームのテントを建てるようなキャンプでは持ってきます。
うん、
もうこれさえあったら家のベッドいらんなっていうぐらい。
確かに、
はい、
夏場はこれでいいやんっていうね、うん、でも坂本さん今見たら、うん、このツールームのタープっていうかテントの中にはこうにいつものよくある安いあの敷物に寝袋あるじゃないですか、これで昨日寝たんですか。
うん、
コットはもう荷物代になってるじゃないですか。
いや、あの昼間昼寝するのに。
なるほどね。
うん、であなた今あの俺の後ろにある、
はい、
この安いやつって言いましたけど、
うん、高いの？
これ1万円ぐらいするんですよ。
あのよく見るやつじゃないですか、鹿番長のやつでしょ、どうせキャプテンスタークのやつでしょ。
いや違うよ、
違うの、
違うよこれ、
違うの、そんな高いの、うん、あ、結構高そう。
これ高いのよこれ。
サーマリセット。へー、
同じやつです。向こうがあの折りたたみじゃないやつで、こっちは折りたたみのやつで、これはもう登山する人は絶対ですよこれ。
確かに弾力性が。
ほんでこれのパチモンが、
うん、
鹿番長とか、
鹿番長、キャプテンスタークの
コーナーとか、これに売ってるやつで、これがもともと本物です、ゼップライト。
じゃあ僕ら見てるのはジェネリックなんだ。
う
ん、
そう。
ああ。
1980円はね。
ああ、なるほどね。
うん、でまあ今ちょっと欲しいもんっていうと、今こうもう蒸し暑くて夏キャンプになってるんで、うん、なかなかちょっと今欲しいなっていう気持ちにはなってないんだけど、
うん、
1年ほど前から欲しいなと思ってて、いまだに手に入らないものが一つだけあります。
なんだろう。でも薪ストーブとかそんなんじゃないですよね。豊臣
ストーブメーカー、うん、
ギアミッション K3GM ブラック、ギアミッション豊臣、
うん、
なんすか、新潟のメーカーですね豊臣って。
あのストーブのメーカーです。
ストーブのメーカーですよね、はい、
このストーブのメーカーが、うん、ちょっとあの中二心をくすぐるような軍用っぽいシリーズを出してるんですよ。
別に軍の関係でも何でもないのに、
何でもないけど、あのものすごくあの40代から50代のタミヤの戦車が大好きやった年代が見たらちょっとあの心惹かれるような。
タミヤの戦車が好きなやつ、それなんか畳めるバイクみたいなやつ、
元コンポみたいな。
い
やそれとはまた違うやろ。
どういうやつ。
いや俺らの年代って小学校の時ってギリガンダムじゃなかったね。
あまあそうですね、坂本さん世代はね、
うん、もうあのみんな俺らの子供の頃に作りたいプラモデルの三大巨頭って言ったらタイガー戦車か、うん、ゼロ戦か、
あとはあの戦艦とか、
まあ戦
艦、ウォーターラインシリーズとか、
ウォーターラインシリーズ、
うん、
であとはあのタイレル P34 でしょ、
はいはいはいはい、
そういう大人たちがまあ言うたら今のあのアウトドアで一番金を使う、そうね、
うん、
まあ俺嫌いやけどまあ嫌いやいながら自分もそうやねんけど、
なんだ豊臣、
うん、ちょっと俺の今スマホあのデータ使いすぎて画面が出てこないんで
これおばあちゃんの家とかにあるやつじゃないですか。
いやいや違う、
あの田舎の集会場とかにあるやつじゃなくて、
自分で写真見てくださいよ。
火鉢のやつ、
それは横のコロナや、
うん、ああそうか、
豊臣ギアシリーズ、ギアミッション K3 ですよ。
うわあ、アーミーっぽいね。
そう
で、まあ、ストーブじゃないですか、やっぱり豊臣だから。
実際のところはストーブじゃなくてこれはコンロらしいんですけど、
うん
うん、まあ、とにかくあの形的にものすごくそのアーミーっぽい、
は
あ
は
あ
はあは
あ、一時、
うん、
もうちょっと今早いからは過ぎたけど、あのブラックが流行ったんですよね、アウトドアで、
うん、
もうテントもタープもみんなブラックにするっていうのが、
うん、
まあ、言うたら今このテーブルも座ってるのもみんなブラックですけど、
うん、
もう周りも全部ブラックにするっていうのが流行ったんですよ、
うん、
まあ、その流れの一つでもあるのかな、このギアアーミーっぽいので。今あの軽トラとかワゴンとかをあの緑に塗ったりとかしてるじゃないですか、
うんうん、
でそういう人たちがこぞって今買いたがってて手に入らなくて転売ヤーの餌食になって、
なっている、
うん、だいたい多分これ4万ぐらいだったと思うんですけど、
3万3000円豊臣ギアミッション GM1 ってありますけど、うん、あれですね、あの田舎の集会場とかにある石油ストーブの、うん、ちょっと小さいやつで、うん、間になんか火をいろいろくべたりとかできるような雰囲気な、
まあ、とにかくね、もう本当にあの 戦車の横に置いたら似合いそうな。
似合うね、
はい、
なるほど。これはだから煮炊きも暖もこれ1台、はいはい、ストーブじゃん、
はい、うん、
普通のストーブ、
まあ、だから普通のストーブっていうのは、うん、温まってなおかつ上で夜間置いたら湯も沸くってやつ、
う
ん、
そう
これは上で料理もできるし、うん、ついでに温かいよっていう。
ああ、じゃあストーブの上で、うん、フライパンついてるって思ったらいいのか。
そう、ストーブではフライパンなかなか難しいじゃないですか。
難しいけど、
うん、うちの俺の自分の部屋ではアラジンのストーブ使ってるんですけど、うん、アラジンのストーブではポップコーンできないんですよね。
いや頑張ったらできんじゃない。
めっちゃ頑張らなかやろ、何時間頑張んねんっていうぐらい。
いやポップコーンフリフリ、あーそっか、
あれ無理なんですよ。
あ、
うん、そこまでの厚さはないんですよね。まあ湯は沸くけど。
じゃあこのギアミッションだったらポップコーン作れるんですか。できるはず。あ、ちなみに、うん、センターハウスにポップコーンの自販機ありました、うんうんうん、わけがわからない。
あそこでポッポンができるからね。
うん。そうか。
そうだから石油ストーブではなく石油コンロなんだけど、ただこれかなりコンパクトで見た目が本当にミリタリーなので超人気あるんですよ。だから最初の1回目出るって聞いた時に通販でそのサイトに行ったらその日のうちにもう落ちてて買えなくて、
うん、
で半年後に二次募集があってその時に行ったんですけどやっぱり買えなくて。
そんな大層なの？
アウトドア好きなおっさん連中って、うん、ほんまにあの井の一番に買いたがるんですよ。
いやもう道具買うとことが目的みたいなハムになってるからね。
もうアウトドアで道具好きなおっさん俺嫌いやねんけど。
でも自分じゃん。
そう自分やねんけど。いやでも俺は言い訳するわけではないけど、
うん、
あの道具を育てるって言ったことはないので。
お
たまに言いません。
お俺は道具あれ何
あのダッチオーブンとかをとかあの頑張って育ててきましたみたいな、うん、
中華鍋育てるみたいな感じで、ね、
そうああいう中華鍋育てたりとかなんかいろんなもの育てるやつおるやん、
うん、
ああいうの一番嫌いの。
なるほど、
うん、
なるほど。
俺は汚くなったら捨てるタイプやから
どっちがいいか分からへんな。
いやいや資本主義やったら俺の方が正しいやろ。
そうですよもうね、うん、そういうのもここのキャンプ場で売ってくれたら、
はいはい、
ね、課金するのにねどんどん、
う
ん、
まあだからねテントもね結局まあ俺の中ではあのムーンライト3型っていうのが今でも至高のテントなんですよ、うん、あのゆるキャンの女の子が使ってですね、
うん
うん、でもやっぱりもう年代を重ねてくるともう周りの目も気にならない年になってくるとコールマンが一番楽かなっていう
確かに、
うん、
値段的にも質的にもね、
うん、でこの広さ的にも、
うん
うん、やっぱりあの体のでかいアメリカ人が使ってた道具ってコットにしろテントにしろストレスフリーやから。
なるほどね、
うん、
はい、ということでもう一つ同じようなメールいただいています、はいはい、サッシャシルン三壁メアリーさん題名キャンプ収録で語ってほしいこと。東横さん坂本さんはじめましてサイレントリスナーの三壁メアリーと申します。ありがとうございます。こういう人を引っ張ってきたかったんですよ。
炙り出したかったんですよ
乃木坂を知ったのは怪談とネットラジオの歴史とこれからの合同イベントがきっかけです。やってよかったね。
出てみるもんやね。
以降は通常放送もさることながら昨年の乃木食堂2025の配信も楽しませていただきました。ありがとうございます、はい、さて今回キャンプ収録の話題募集とのことで漫画チーカーの登場キャラ栗まんじゅう以下まんじゅうパイセンについて語ってほしいです。というのもまんじゅうパイセンは一人飲みが好きでおつまみのチョイスが通好みという性格から雑誌モノマスター過去宝島社のアウトドア特集でのコラボが多いです。下戸かつインドアの私は買っても使わないよなとパイセンの絵が入ったおチョコやスキットルアウトドア用の鉄板皿などの付属を泣く泣く見送っています。スキットルってあのあれですね、
お酒入れて
ブランデーとかウイスキー入れて、
う
ん、
そう、ね、ジーンズの後ろのポケットに入るようにあのちょっとだけあの湾曲して
してる、はい、あれですよあの、はい、キャプテン翼もロベルト本郷が持ってたやつね。
そうそう、あまだあの酔いどれてた頃の余震さんがよう飲んでたやつ、うんいい人じゃなかった頃の
あんまりいいイメージがないんだけど、うん、ねえあれ使ってる人見たことないんだけどな。本作はアニメ化もされていますがまんじゅうスパイセンの飲酒シーンはどのメディアでも美味しそうで乃木坂のお二人でも語りやすいかもと思いました。キャンプの話から無茶ぶりしましたが賑やかしになれば幸いです。今後の放送も楽しみにしますということで、
はい、
三壁メアリーさんのおメールでございました。わ、
はい、
かります。まんじゅう先輩
パイセンテレビの朝に出てくる人、
うん、いやっていうのはウサギですよね、うん、でええっていうのがちいかわですよね、うん、で八割と栗まんじゅうって栗まんじゅうみたいな人で、うん、
この頭のところが茶色になってる人ね。
確かにでも栗まんじゅうもあんまり話さないんですよね、
うん、栗まんじゅうさんって栗まんじゅうのくせに酒飲みなんですよね。
そう
なんでどっちなの、甘党なの、辛党なの、
どっちもあるんじゃないですか、はいはい、あんまり関係ないんじゃないかな。
あの人は頭の部分を上げたりはしないんだよね。
僕のまんじゅうを食べってはならない、うん、だから基本的にはなんか飲みキャラみたいなおっさんが、うん、あなんか投影するっていうかいいねみたいな。
あのモノマスター、
うん、
卑怯ですよね。
卑怯ですよ
もうなんか分厚くて何売ってるかわからんやん毎回
宝島社はね、
はい、買いましたよ。
買った、
はい、
えくりまんじゅうパイセンを今ちょっと道具箱を挟ってますよ。あこれ
こんなやつ、
あーはいはいはい、鉄板 の,
こ の, 手, すりこの手すりのところに
くりまんじゅう
くりまんじゅう先輩の顔が印刷してあるみたいな、う
ん、あの木の部分ですかね。
木の部分の 手で持ったら熱いんで。
なるほどね。これ今僕手に持ってんのは坂本さんがもらった鉄板、
うん、
鉄板で直径がおよそ20センチぐらいかな、はいはい、18センチぐらいの、
まあ、本当にあのソロで使うようですよ、こんな、
うん、
はい、
これあれでしょ、ここで肉焼いて、はいはい、シャーってやって氷結をバンって机の上に置いて、うん、パーって終わるようにあげるみたいな、はいはい、リロさんでしたっけ、うん、かんな。
もうね、もうビーパルにしろモノマスターにしろ何にしろ迷子こんなんつけてくるじゃないですか、
うん、
ほぼほぼ使わないんですけど。
使ってないよねこれ、一回も使ってないよね。
一回も使ってない
いつか使うかもって、
うん、いやその時は、うん、おまけでついてんやったらラッキーかなぐらいで買ってたけど。
でもこれが本体やん言ったらおまけっていうよりも
よくよく考えたら最近もう2000円ぐらいするもんね、
うん、
本自体が。
これ下手したらあの、うん、ダイソーで売ってるかもみたいな。ダイソーで500円ぐらいで売ってる。
はい、売ってます、
うん、
はい、だからあの本に1000円ぐらい払ってる感じ、
まあ、そこに栗まんじゅうパイセンの絵が入っていたら、うん、はいはいはい、まあ可愛い。
多分でも栗まんじゅう目的でこれ買う人いる？
いるみたいですよ。
マジで？
うん、
栗まんじゅうと一緒にキャンプしたいの？
いやー、ちいかわの人とキャンプの層が合ってんのか合ってないのかよくわからない。
それがよくわからないですよ。だからたまにミッフィーとかいろんなのがそのアウトドアとコラボしたりするんですけど、
うん、
どう見てもここら辺におるおっさんが使うような感じないじゃないですか、うん、
ね、
うん、
まあでも僕も岡サーファーなられる、あの、うん、あの持ってますよ。岩谷の今日も持ってきましたけど、岩谷の小さい岩谷プリムスの小さいカセットジュニア、
はいはいはい、
で、あれであのカップヌードルご飯作ったりしてますよ家で。
カップヌードルご飯しか作ったことないもうだからね本当にあのいつも思うんですけど、
うん、
ビーパルもライトノベル業界も分かってるじゃないですか。一番金使うのは50前後のおっさんやっていうのは
そうですよね、
はい、うん、何やったら50から60かかるぐらい、
うん、
ちょっとあのバブルに片足突っ込んでた俺らの世代ぐらい、
うんうん、
本物とかが大好きな
本物、はい、何かよく分からないけど
一品が大好きな
一品本物大好き、
うん、そうそういう俺ら相手のこのなんかこう金銭に触れるようなコラボをしてほしいなとは思う。これがまあもちろんね、
栗まんじゅ
う栗まんじゅう先輩も僕あの可愛いと思うし、
うん、
あの全然いいんですけど、
うん、
例えばここにゲームセンター嵐とかそれとかここにあの猪木の横顔でウフフとか笑ったプロレススーパースター列伝的なこう差し絵が入ってるとか
微妙やな。
いや俺は買うよ。
買う？
俺は
まあ普通に買ってるぐらいですからね。何の絵もついてない。
そうだから俺は買いますよ、
うん、
もう何やったらマッハ555でもバルモワンでもいいんですけどもっと俺らのこの金銭に触れるようなこのなんかこう金を出しやすいコラボにしてほしいなっていう、
うん、まあでもな、ちいかわなんかずるいよな、
う
ん、
そう
可愛いのにもかかわらずシリアスだったりするから、
うん
うん、労働の尊さを問うとか、
うん
うん、なんか恥ずかしいところに思い切って踏み入れないと何もいいこと起こらないよっていうことを言ったりとか、
うん、
まあ、教訓もあったり、
はいはい、
ね、酒飲みのキャラっていうのもいてもいいけど、まあ、リラックマもそうですもんね、
うん、
リラックマも中身おっさんですから ね、
おっさん
ね、後ろにチャックついてて中身おっさんっていう、
はいはい、
まあ、皆さんそういうことをね、そういう揺らせってやったらって思ってんのがキャラクターになってんのが、まあ、日本らしいっちゃ日本らしいでしょうけど。
パイセンはいつもどこで飲んでるの？
いやいやいや、もう別に
いつも酒持って飲んだくれてるだけ。
基本屋外ですよね。
基本屋外
だってちいかわとか八王ちいかわだけじゃないですか。いい家っていうか祠縦穴式住戸みたいに住んでるじゃないですか、はいはい、あいつら、
うん、
でたまになんかあの布にくるまってないってするわけです、
はいはい、
そういうのは見るけど、栗まんじゅう基本的に屋内で物食ってないから
ひたすら飲んでるだけ、
うん、パーって言ってるだけだから
ドカベンでいうところの徳川監督みたいな、
うん、ずっとフィーって言ってる。な、何で生計立ててるんでしょうね、栗まんじゅうさんはね。
野球の監督とか
子供にサッカー教えてるとかね、
はいはいはい、実はものすごい戦術家で、
うんうん、システムのこととか言ったりするのかもしれない、はいはいはい、本当に今から考えたロベルト本郷って、
うん、
どういうキャラ設定だったのかよく分かんないんですよね。
詐欺師
ロベルト、
うん、
で翼くんのお父さんは、うん、商船の船長で、
うん、
もう海外飛び回ってて、
はいはい、
旦那の知り合いなんでしょ多分、うん、で奥さんと仲良くなってって、うん、なんかいろいろ勘ぐりますよね大人になってみると。
ああ、だから翼ってあんなに足元うまいんだみたいな。
ああ、いやいやいや、じゃ
あ、だから貴乃花は必殺技かねみたいな
和島との関係みたいな、うん、
はいはいはい、まあまあ、キャプテン翼はほら、うん、そういうルール無用いっぱいあるから、
まあまあまあまあ、
うん、レッドカードで退場せえへんとかね、なんかあるじゃないですかいろいろ次の試合出てきたとか
まあまあ当時はそこまで考えなくてよかったんですよ、
ゴールポストの上に乗ってみたりとか、
うんうん、ダメだと思うけどまあでも本当ちいかわはいいお金儲けしてるなって
そうそうもうぜひあの宝島社はあのリングにかけるとかね、
うん、
いろんなコラボを出してほしいなっていう。
そうですね、
うん、
僕今スイカペンギンのやつだったら何でも買うかもしれないですよ。
あ、結構コラボ製品買う方。
まあ物によるけど、スイカペンギンはもうあと半年の命なんで、
はいはいはい、切れるんですよね。
すっごいすっごいもうラッシュですよ。
もう一時期のあの万博の脈々みたいな
ぐらいにもう至るものにも JR 東日本が頑張ってますよ、う
ん、なるほど。
あ、
まあ今時というか今だけですもんね、
うん
うん、まあ、今後絵本になるかもわからんけど、
うん、
まあ、言ったらあと100日後に死ぬ
ワニ
スイカペンギンみたいな感じで
なんかいや、やっぱり死ねへんでっていうような気もせんでもないけどね。
まあね、でも喋り始めても嫌でしょ。
ああ、もう絶対喋ってほしくない、
うん、目開けたりとか、
うん、はい、ということで、
はいはい、
メカベメアリーさん、サミデマさん、ありがとうございました。キャンプはね、坂本さんみたいな人友達に持っておくとすごいいいですよ、
う
ん、
確かに
いや本当にね、彼とっていいと思う、
うん
うん、連れて行くって、道具の上げ下げ手伝ってもらわんとあかんけど、うん、道具買わんでいいし、
うんうん、
それなりにいいもんに泊まらしてあげるよって言ったら、
はいはいはい、
2万ぐらいまでだったら出すと思うな。
まあ、それが高規格のもうあのグランピングというか、
うん、
あれやと思うんやけど。
そうね、
うん、
まあ僕らはねあんまり肉を焼いてそこまで知るタイプじゃないんで、
う
ん、
そうそうそう、
でも今見ても多分ここに来る人そこまでバーベキューしてないもんね。
慣れてるからねみんな
多分ね、うんうん、もういいか。だから僕らがあのスーパーでご飯っていうかな弁当を買って、うん、てるのを見てもあそういうのもありだよねって言ってくれそうな。
まあ、なんかなカレー飯結構多いと思う
カレー飯、
はいはい、
確かに、
うん、
はい、ということで、あのそこまで冷水公園より数週間にわたって、うん、お届けすると思いますが、引き続きよろしくお願いします、
うん、
はい、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら。